はい、またね、実はあの、はい、中国大陸、
お、
はい、今年2回目、先日行ってきましてね。
遊びで。
いやいや、仕事や。今回は 100% 仕事や。今回もうか。まあ3ヶ月ぶりだったんでね、
はいはいはい、
あのトラブルは全くなくて、
うん、今回はもうビザも手に
もう入って、ね、マルチビザの最初、まあ、2回目なので問題なく、はいはいはい、もうドキドキはもうほとんどないですよ、うん、
なるほど、
もうあまりにも面白くないぐらい全てがスムーズ、
あの行った場所も同じ、
同じです、はい、深センからドンガンに、
はいはいはい、
会ってる人間もみんな一緒と、
なるほど、
いうことだったんですけど、
香港インで、
香港インの香港アウト、フェリーで行くみたいな、うん、はいはい、まあでもねちょっとねその分ね以前前回にはちょっとね余裕がなくて見れなかった部分というのがまたよく見れ
る、
うん、見ることができたので、
はいはいはい、
非常にちょっと、
うん、
驚きを、
はいはい、
やっぱりこう禁じ得なかったんで、
はい、
今日はちょっとそんな話をしたい、中国スペシャル第2回目ということで、はい、よろしくお願いいたします。はい、それではスタジオ総務機始まります。はい、というわけでございまして、
はいはい、
あのね、これ別に中国関係ないですけど、
はい、
あの羽田の国際線使う人ね、
はいはい、
ちょっと注意した方がいいかなって思ってて、
ほう、
なんでかっていうと、僕あの、まあ、僕中国行くときに深圳行くときに香港経由行くじゃないですか、
はいはい、
朝10時発の便で行くんですよ、はいはい、うん、なので羽田に、まあ、2時間前に大体着きますよね、
まあ、そうですね、
国際線8時に行くじゃないですか、はい、長蛇の列ですよ。
あ、
何にも考えてなかったら、うん、イミグレ超えるまでに1時間かかるね。
かかります、ね、
めちゃめちゃ混んでるんですよ。
ああ、もうそれもうほとんどインバウンド、
ほとんどとは言わないです
よ。
だけどまあ多いよね、外国人、うん、なのでせめて2時間半前に行くことを僕はお勧めした。
あ、まあチェックインカウンターがね、
そう、そもそも
混んでる、ね、
で、できたらあのオンラインチェックインをしておいた上で、はいはい、うん、フェイス ID ってあるじゃないですか、
はいはい、
フェイス ID ね、
はい、
あれを、そのチェックインカウンターで、
うん、
あの別途の別個場所があるので、
は
あ、それをやると、
はあ、
そうするとイミグレのその場所がそのフェイス ID 専用の通路があるので
、あ、なるほど、
とりあえずそのそこだけ入るの早いのよ、
圧倒的に
外国人で使えないから、
はいはいはい、
だからそれは2つおすすめしたいですね。それでは、
じゃあ日本人のやつも混んでたってことなんですか。
混んでる混んでる、そう、なので、1時間早めに行った方がいいなと思ってるのを30分縮めたい人は、まずオンラインチェックインと、うんうん、あと、まあ、できれば荷物預けない。
そうですね。
預けたと一緒だから。
まあま
あ
ま
あ
ね、
うん、機内持ち込み
で、ね、どうしたって、
そうそうそう、
並ばないと預けられないから。
そういうことです。うん、だから、だからあの長男は別に外国人が多いってわけなんだけど、
はいはい、またね、大荷物ですからね。
大荷物だから。
うん、
で、さっき言ったフェイス ID。
はいはい、
これはあのフェイス ID、フェイスパス、なんつったかな、うん、ちょっと忘れちゃった。それ、あるのよ。
顔認証。
うん、顔認証のシステムがあって、うん、あの各航空会社のカウンターにあるんで、
うんうん、
あのチェックインカウンターと別にあるんですよ、
はいはいはい、
で。そこをぜひ利用してほしい。
それはもう事前に、
ね、行ってその場で。
できるんです、
その場でね、
うん、
で。そこはそんなに並んでなかったので。で、まあそこもまあ、でも実際イミグレ、イミグレ通る前はね、そのセキュリティチェックの時は並ぶは並ぶんですけど、
まあね、う
ん、普通の一般の、あの通路とそのフェイス ID をフェイス ID フェイス、うん、フェイスパス の、うん、あの通路並ぶエリアと違うんですよ。
セキュリティも
セキュリティは一緒、
あ、
そこで一緒になるから、
はいはい、イミグレがね、
イミグレ、うん、セキュリティチェックが一緒なので、
はいはい、
セキュリティチェックに並ぶ列が違うのよ、わかる、セキュリティだから荷物チェックじゃない、
はいはい、
だからそこ並ぶのが一緒なのよ。
でも列は違うってこと
ですか。列は違う、そこで一緒になるわけ、
はいはい、
でも圧倒的にそっちが早いから
少ないからね、そうそう
だよね、30分程度それ短縮は
3分の1くらいです、
うん、できるので、まあ、羽田、まあ、成田もそうかもしれないですけど、はいはい、まあ、羽田は本当にクソ込みだから、特に朝はクソ込みだよね、で夜中はそうでもないけど、はいはい、まあまあそれでも並んでるので、
まあね、
まあちょっと羽田路線はね気をつけて余裕持って行ってほしいですね。僕ちょっと今年のその1月に中国行った時はそれ2時間前で間に合うかなと思ったら、まあ間に合ったんだけど、やっぱり結構並んでたから、それも1時間弱くらいかかっちゃったから、
今までさっと入ってラウンジでまあちょっと落ち着いてるみたいな、それができなくなっちゃうって感じ。
できなくはないけど結構心が
ね、
せいちゃうんだよあれ。
そうだね、
マジで。
なるほど。
だから今回もあれですよ、お土産買う時間がなくて、
はいはい、あちらへのね、
うん、
はいはい、
ほんでなんかわかんない、今回の香港路線ってさ、うん、校内バス乗らなきゃいけなかったのよ。
ああ珍しいっすね。
で少しあの別の場所に移動する人だったじゃない、まああるんだよね。そしたらそこにまあちっちゃなお土産物があったんで、変えたことは変えたんですよ、うん、免税じゃないわけだな。
ああなるほど、
うん、空港の外だから
なる。あそうなんです。
そうなるんだよ。違うか、まあいいや、免税じゃないのまあいいんだよ。でところいつもとパターンが違うから、はい、俺そのお土産をさ買ったの忘れちゃって、うん、その待合の座席に置いてきちゃったの
もったいねえせっかく当たり、
そうパターンが変わるってそこであるじゃない。まあ、ね、そう、まあそんなこんなでしたよ。はい、でもそれ以外はね、もう本当に肩透かし食らうかごと本当にスムーズで、タクシーもすぐに捕まえて、
入国も
全然、入国も出入国ももうスムーズで、でフェリーもスムーズで、もう完璧だなと。で深センのまあ、シェコ、蛇の口とかシェコというね、はい、港についてそこからタクシーで移動するんですけども、これも完璧でしたよすぐに捕まえて、今回ちゃんとホテルの紙を用意していきました。
あすごい、
これだけ紙の方がいい
から ね、
あここに行った
ら。じゃあちなみにタクシーはアプリかなんかで、
ウェイシンジー風で、
あーやっぱり
ビシッと行きますね。はい、でまあ1回だけね、でもね、その日の夜かな、レストランで飯食おうと思った時に、支払い拒否になったのよ。また離婚ファームが入ったの、
はいはいはい、
カード会社、はいはいはい、でそれはまあカード会社のマイページにログインして、うん、僕の請求ですよ、はいはいはい、合ってますよってことをやると、もうあとは問題なく使える、まあ、
不正請求かと
思われた、ね、そう1回これやんなきゃいけない、はい、ただそれも事前にまたカード会社に電話して、はい、この日からこの日は中国行くんで、セキュリティのレベル下げてくれって言った後の話だった
ね。なるほ
ど、これ
なるほど。
でもこれ2つ
もあるんです、
ある。あこの2つはもうしょうがない、やらなきゃしょうがない。でですよ、
はいはい、
で今回ね驚いたのがね、そのテクノロジーの進化をもうまざまざと見つけられたんですよね。で訪問先のその、まあ、その人車ね、自家用車、
うん、
新しい車買ったんだよ、
うん、
アイトっていう車買ったんだ、アイトって知らねえなと思って、うん、どんなブランドって言ったらファーウェイカーだった。
あ
EV でもちろん EV、はいはいはい、ファーウェイカーってファーウェイが車作ってるのって聞いたら違う違う、うん、ファーウェイは、基本ソフトを各その EV の、
はいはい、
いわゆるメーカーに供給をしていて、うん、で自動車にアッセンブリするのはその各新興の EV メーカーがやるんだって。でブランドはアイトっていうので共通のブランドなん
で。ああそうなんですね。
そう、
ファーウェイのブランド、
ファーウェイのブランドみたいな感じだよね、考えてみたら。でもそ、日本で言ったら、ソニーがソフトを作って、はいはい、トヨタとか日産とかホンダがそのソフトを共通ソフトとして EV 作ってる、そんなイメージ。
ソフトっていうのはその、まあ、単純にアクセル踏んだらどれぐらいモーター出力出すとか、
そういうのではなく、例えば自動運転だね。
ああそっち
そっちそっち、
じゃあその、うん、単純に人力で動かすっていうんだったらもう車のアセンブリの方で
やって、そう
であとは自動運転のところは、
そう
なるほど。
だからあれですよ、家電と一緒よ、IoT の家電と一緒。例えば外からスマホでピッて操作したら、
はいはいはい、
エアコンつけて、
はいはいはい、
つけてくれるとか、お湯張ってくれるとか、そんな感じ、そんな感じ、まさにそんな感じで、自動運転もほら、クルーズコントロールのなんか進化版ぐらいかなと思ってたんだけど、
うん
まあ、全然そんなことなくて、うん、もう全然、もう本当に自動運転だね。
ああ、じゃあ日本のその、今やってるアイサイトとか、なんだっけ、
アイサイト、あれはだってもうなんちゃって自動運転だから、
日産のやつなんでしたっけね、忘れた、
まあ、俺も忘れた、知らない、
やっちゃえ日産ね、
やっちゃえ日産、だって日本のやつ自動運転って、まあ、法律上
オートパイロット、まあそう
ですね、オートパイロットイコールオートクルーズコントロールじゃん、
まあそうですね、まあ前に車が来たら止まるとか、
うん、そう原則、うん、センサーのあれでね
移動したら、
そう、ところが車線変更までしちゃうから、
うん、
例えば高速走ってました、うん、で出口出ます、うん、自動で行っちゃうから、
うん、
ただ中国じゃん、
うん
ね、中国で運転で大事な2つの気がある、
はいはい、
勇気とブレーキが
そうでしょうねいいこと言います、
ね、だからそういう時はさクッと入ってくる、うん、もううっとかさ
そうですね、やり合いですから、ね、
なるほどと思って
やり合いとあとはクラクションでしょ、
そうクラクション
ビームでしょ、
そういうことだから中国もそうなんだ、うん、どこでもそうなんだけど、基本的に自動運転って、うん、あれを本当に 100% 普及させようと思った時に、うん、やっぱり一番やんなきゃいけないのは、うん、全部の車が、うん、
自動運転
でやってること、これが基本だよね、
間違いない、
俺改めて思った、
そうやっぱね、その不確定な要素は入れちゃダメです、
つまり人間が運転するというのを省かないと自動運転は成り立たない、
人だっていろんな人がいます
ね、そういうことだから中国でもまだその旧式の車ガンガン走ってるから、もうボロックスのトラックとかさ、
ね、
平気で走ってるわけです、うん、そんなのガンガン割り込みしてくるから、 それはね思いましたよ。だから高速の時は結構自動運転でやってるんだけど、うん、もう高速が一歩降りるともう、うん、もうマニュアルで、まあね、まあ、そうなるよね、うん、駐車する時ね、
うん、
まあ、あれもオートよ、
うん、
うん、オートオート。
それ日本の車でもその縦列駐車とか、まあ縦列じゃなくても普通にここに止めたいってやったら、
うん、まあ、あれにあれよりも進化して
、計算してくれるみたいな感じ
で、例えば車の駐車場止めるとさ、
はい、
出にくいじゃん、
うん、
だから大体同乗者先に降りたりするよ、
はいはいはい、
運転手も外に出ちゃう。
ああ、全員降りてね、
うん、でスマホでピピってやってさ、
うん、
でピューってとおおなんつって
なんでしょうね、
賢いなっつって、で俺その一緒にね、うん、その車乗っけてくれた人に聞いたのよ、
うん、
いやところでこれ怖くないって聞いたの、うん、
ねえねえ、
そしたら、うん、これはねやっぱ中国人のメンタリティなんだろうな、うん、俺はテクノロジーを信じるって言ってた、うん、このメンタリティですよ、やっぱりこのテクノロジーの進化を支えるのは実は。
まあでもそうだよね。そう、まあ怖い怖いって言ったらブレーキしかかけられない
けど、かけられないから、だからこれが日本人の多分、
なるほど、
このテクノロジーに対する、
うん、
あのなんつったら必要以上の恐怖感を持ってる人いるじゃない、
うん、
その知らないこととか未知のことに対する無条件な脳みたいなのあるじゃない、うんうん、これはね中国人はやっぱり、
確かに
これ日本人に比べて相当低いんだよね、
うん、
なのであの、まあ、もちろんその共産党政
府、ね、なんとなくその発展してった時間の短さ、
うん、
そう、中国の短いじゃないですか、
あ、まあ、そう
急激になったから、
それもあるかもしれないけど、う
ん、なんか日本だとここまでは OK、ここまではダメをずっとやっていっての2、30年間があったと思うんだけど、
それはあるかもしれないけども、それ以上にね、やっぱりその
中国は10年でバッとも
う、うん、環境とか状況に対するその対応力じゃないかなと思うけどね
懐
いや単純にそのなん
て適応力、
適応力、あのやっぱ国民性って言ってしまう、
まあまあね、
それは、
まあね、
それまでなんだけど、うん、結局中国の人ってさ6割 OK だと走れるんだよね、あの人たち、
まあそう
ね、日本人でも9割 OK でも走らないじゃん、
ま
あ
ね、
石橋を叩いて壊しちゃうところあるから、そういうところかな。で特にやっぱり日本の中高年のあのなんつったらいいの、あの保守的な変化を好まない、
まあね、
まあ、俺は嫌だとか、うん、俺はいいからとか言う人いるじゃん、例えばあの昔よくやったのさ、
うん、
こんだけスマホが発達してるわけですよ、
うん、
ね、いやじゃあとりあえず LINE グループでも作りましょうか、うん、そしたら一括で連絡出ますから、うん、いや俺は LINE 使いたくないんでいやいや使わないと困るでしょ、いや俺は大丈夫だ違うの、その人は大丈夫、うん、俺たちが大丈夫だ、めんどくさいじゃん、
確かに、ってあんたのためだけに違うことをしなきゃいけない、
そこのためだけにさ、個別に連絡しなきゃいけないね、そういうのがやっぱり、まあ、
う
ん、ちょっと今あの、
まあまあ、
端的な例、
ね、まあでも QR コードの普及もそうですよね、
それも一緒、それも一緒、うん、本当にそれ
もうこれ だけじゃないダメだよって言ったらもう、
そうみんなそこに一斉に行くじゃない、うん、いやそういうそので一斉に行くにあたってはそれが合理的かどうか便利かどうかでみんな判断できるっていうか、うん、まあもちろんそれ嫌がる人もいるとは思うけども、うん、あの本当にそこはね非常に感じましたね、うん、で QR コードで言うとさ、あの例えば駐車場入るじゃない、
はい、
で俺たち今発見とかまたするじゃない、
はい、
違う、うん、駐車場の入り口の時に QR コード貼ったんだよ、そこをスマホでスキャンして WeChat Pay で払うみたいな、発見いらない、
まあ、出るときまたね、
うん、それ、
うん、それはそうだね、
発見いらないのよ、この辺がね
間違いない、
うん、まあなんつったらいいのかな、合理的すぎるというか、うん、あ中国だなっていう、うん、今回と思いましたね、
それだけど、まあ高速乗るに ETC みたいな、うん、ない車も一応走れば
あるのよ、あるのよ、ね、
そこはあるんだ、
ね、あるんだけど、それも なぜか行くと、うん、高速のところに QR コード貼ってあるから、それで WeChat Pay、ね、ペイでスキャンして、
なるほど、
で降りるときまたスキャンして払うみたいな、だからそのアナログの何つったらいいの、古いものと新しいものがさ、ものすごい微妙なバランスでこう、なんか一緒になんかこう、うん、
成り立ってる、
成り立ってるのがすごい今回感じたんだ、
バシッと分けるわけじゃなくて、
そうもう移行期間も全てそっちにこう、あの辺はね、
うん、
やっぱり6割 OK なら走る中国人のメンタリティっていうのは、うん、やっぱりいい意味で作用してるんじゃないかなと思いましたね、
まあ、
でその、まあ、自動車の話に戻しますけど、うん、でまあ、お昼ご飯食べに行って、
はいはいはい、
まあ、ショッピングモールに食べに行ったんだよね、うん、で1階ってさ、大体日本だとその何携帯のキャリアとか化粧品とか、中国は違う、ファーウェイの店があるじゃない、ファーウェイだから
タブレット、スマホショップでしょ、
うん、スマホもある、うん、タブレットもある、PC もある、うん、そして車もある、
はいはい、車もね、
すごくない、なんなら家電もある、すごくない、車置いてあるんだよ、うん、ファーウェイか、ね、アイトブランドで超かっこいいやつはさ、うん、日本円で400万ぐらいとか、 あのね、それこそ日本の、 あの高級な SUV みたいなやつが、はいはいはい、そのいわゆる
スマートカー800万ぐらいする、
いや、もっとするかなっていうのが感覚的にはやっぱり3分の2ぐらいの値段で売ってるよね。で EV ってさ、ソフトウェアで走るじゃない、はい、だからソフトウェアってさ常にアップデートするじゃない、まあ、そうですね、ソフトウェアの価値が上がるとその車の価値って落ちない、
まあ、なるほど、
ただ問題はバッテリーに問題がある、ね、はいはいはい、まあ、そんなのもある、まあ、
バッテリーはね付け替え
て、ね、まあ、まあ、それはなんか政府の補助が出るみたいな話聞いたんだけども、うん、なんかそんな感じっすよ、うん、もうあの、うん、これはちょっと日本にいるとちょっと分かんないんじゃないかな、
分かんないね、うん、だってまあそのバッテリーの作る技術はあってだとしても、うん、処分する技術
が、そうそうそうそう、
まあね、ちゃんとできてないかもしれないけど、
ね、実際そうだからね、
とりあえずゴーなわけでしょ、うん、未来の自分たちが何とかするから、それはと、
なんなら中国に EV の墓場ってあるから、
ね、そうですね、
EV 車の墓場、ね、
あの、うん、一気に売れなかった
時、ね、そうそうそう、もうあのいわゆるもう単純に留め置くだけのための場所、うん、
ね、広大な敷地車なんですよ、草なんか生えちゃってね、
あるのよ、だそういうのとかね、あとあのシャオミーね、うん、チャイニーズアップルと言われてシャオミーね、でここが実はあの EV、うん、自動車メーカーとしてデビューしたんですよ、今年の2月か3月にローンチしたんだよね、で機種もね時同じくして、うん、本家本元アップルが、はいはい、アップルカーを断念したタイミングとしし、ね、うん、ものすごいシンクロしてたんで、はいはいはい、あれすごい象徴的でさ、うん、でまあアップルも本当はこういうことやりたかったんだろうなと、うん、今アップルカープレイとか相当ありますけど、はいはい、あれのもっとこう進化させたやつを、はい、要するに今ファーウェイがやってること、ソフトウェアをアップルが提供して、もちろんアッセンブリもやるかもしれないけど、基本的にはソフトウェアを、
まあそうですよね、
各自動車メーカー、なんなら新しい新興メーカー作って、はい、でこれも面白いのがその EV ってなんで新興メーカーできるかっていう、そういう俺たちクエスチョンあるよね、はいはいはい、でこれはもう理由は端的に簡単で、あの元々自動車の、あの世界っていうのは、はい、ものすごく幅が広い世界だったんですよ、うん、要するにその自動車メーカーがいます、要するに系列って言われているように、はい、サプライチェーンをものすごくたくさん必要として、はい、 そうですね、うん、それだけ経済としてすごくその地域経済にものすごく貢献する産業だったんですよね、はい、うん、なのでちょっと考えてほしいんですけど、うん、今先進国と言われている国は全部自動車作ってきた国なんですよ、はい、そうですね、逆に言うと自動車が作れて初めて先進国と言えるっていうぐらいのものなんですよね、そうですね、うん、はい、ところが EV はそれを必要としない、うん、つまり EV っていうのはその基本的にモーターで動くわけですよ、うん、はい、モーターと電池で動くわけですよ、はい、複雑なその内燃機関いらない
ですね、いらないですね、
だからイメージ的にはね、あのプラモデル作って等しい、
まあそうだよね、うん、ミニ四駆だよね、
うん、そう、まさにそれです、まさにそれです、うん、でそれを支えるのが、うん、そのいわゆる筐体、うん、自動車の外観ね、はい、これって昔っていうか一昔前伝統的な車自動車の会社って、うん、その個体を作る筐体作るのに、うん、だいたいパーツの数が3000個ぐらいあったらしいです、うんうんうん、ところが、はい、そのダイキャスト方式とかなんとかいう考え方があって、はい、そのスチールでその成形で押し出しちゃうわけですよ、はいはい、自動車の形にして、うんうん、だからテスラなんて、うん、3000ぐらいあったパーツを2パーツにしちゃったんです、うん、下と上と下でまず下送ります、はい、そこに座席、うん、モーター、バッテリー、車輪つけます、はい、で最後に上からパカッとか
ぶって
そ
れ
で
終わる、ガチャンコ
そんな世界、はい、でシャオミーなんかそれをまさに、
まあまあそれはそうですよね、
もっと進化させて、うん、シャオミーのアッセンブリー工場のビデオが今あの WeChat のビデオ、うん、あの WeChat のなんかそういう動画のページに出てて、はいはい、見せてもらったんだけど、フルオートですよ、うーん、フルオートのアッセンブリー、
いや逆に人入れないです
もんね、入れないです、逆にそうなるとね、うん、いやーもうぶったまげたねあれは
オートメーションでやってもらった
ほうがよりあの精度が高くなるしね、うん、でそれでものすごいまた安いんだよね、うん、そうなると、
まあ、そりゃそうっすよね、
同じグレードの車を多分内燃機関作ると、まあ、3倍ぐらいするんじゃないのぐらいの値段で、まあ、やってるみたいな、うん、まあもちろんそれはね、
逆に言えばその、まあ、パーツが壊れた時の乗せ替えも楽
ですよ、ね、まあ容易だよね、だってパカッと開けてパカッと開けちゃうやつ、うんね、まあ本当にプラモデル、まあ住宅で言ったら在来候補と 2x4 の違いぐらいかな、 2x4 なんてあのプラモデルみたいなもんだからね、うん、 だそういう感じですよ ね、うん、ね、
まあ、もしくはそのいつ、ね、僕らがよくやるように iPhone ちょっと調子悪いんだけどって言ったら、うん、iPhone からどうかね、シャオミでもいいんですけど、うん、じゃあ新しいの送るからこっち使っといて、
あ、まあ、
ってい
う、まさにそんなそんな
スタンスですよね。
それに近いですね。だから、うん、極めてこのスマホに近い感覚で、うん、その自動車を皆さんまあ使い出していると、うん、でただまあさっきも申し上げましたけども、うん、あの自動運転っていうのが一つのキーなんですけど、まあ、これ全部の車が自動運転にならないと逆に危ないかもしれない、ね、特に中国においては、うん、だからその辺はちょっとね、あの、うん、まあ、なるほど過渡期なんだなとよく
ね、
あの思いましたね今回。
あとはまあ強制シャットダウン的なね、
そうそうそう、そういうのがあるとか、あとバグも当然あるから、ね、そしたら事故どうするの、こういうことを日本人心配する
わけだ。
ほんで結局何もできない。
僕シャロミ使ってますけど、うん、よく落ちますから、
ね、でしょ、
自動運転中落ちたら
どうするの、それそれそれで、そういうのを俺たちは心配しちゃうわけ、うん、だから中国の人はそんなの別にランニングチェンジやればいいんじゃないのっていうのが彼らのメンタリティで、まあ、それが彼らのいいところでもあり、
まあね、
まあ、日本人からしてみたらまあもう雑だなと思うと、うん、まあ、その辺はね本当に国民性なのかなと思いますけど、ただ
かなり未来を見てきた感じですか。
そうなんですよ、うん、今の時代で言うと、まあ、よし悪しはあるけど、俺はやっぱり6割 OK だったら前に進んだ方がいいんじゃないかなと思う ね、
まあ、ね
で改善改善していく、
うん、まあ、そういう時代ですよね、
うん、そういう時代だと思うね、うん、もう 100%
無理ですからね、うん、
これはないね、うん、ない。だからまさにさ、うん、あのソフトウェアの世界はそうじゃないですか、
うん、そうですね、
だってこのスマホだってなんだって、うん、絶対に初期モデルってバグが起きるじゃない、うん、100% ないよね、うん、そっからどんどんどんどん
ね、とりあえずローンチャッキするってことは大事、ね、そうそうそ
う、 iPhone なんてさ、もうあの発売して1週間後にだいたい iOS をさ、
う
ん、アップデートしていくでしょ、うん、あの世界ですよ、
そりゃそうっすよね、
うん、車も一緒、うん、だからそこは
ね、まあ、その違いがあるとしたらスマホで人は死なないけど
車で死んじゃう
可能性がある、
それはある、そこはあるよね、うん、一定のリスクとしてある、ただ、うん、やっぱ世の中進化していくにあたって、
まあね、大事だよね、
そこはやっぱりある程度避けて通れないのかもしれないし、まあ、なんなら自動車って、うん、自動車がなかったら自動車が起きないわけだからね、
まあ、
っていうふうになるじゃない、まあ、極端なこと、まあ、ね、まあ、そういう感じ、
家から出ない、
そういうの、そういうのが安全だからね、まあ、そういう感じになるじゃないですか、なんかそういうの今回の中国訪問でね、すごい感じたっすね、
う
ん、
街はどうでした
よ、街はね、ぶっちゃけそんなに景気よくないね、
あ、そう
これは間違いない、うん、なんでかというと、まあ行ったリストなんて、まあ、ローカルの人たちって行ったんで、僕は払っ、お金払ってね、だから、まあ、いわゆるその旅行者向けじゃなく一般の人たちが行くレストランだったんですよ、うん、でも値段はね、ほんと高くないですよ、
うんうんうん、
4人で散々飲み食いして、なんかね火鍋食ったんだよな、
はいはいはい、
火鍋を、うん、深圳のど真ん中で、はい、あ、まあ、日本でじゃお台場で食ってるもんですよ、
まあまあ、場所で言うとね、う
ん、で4人で飲み食い散々パレスでお腹いっぱいになっちゃって1万円しないわけだ、
あ、
うん、そんなもんなのよ、
なかなかですね、
うん、でその後バー行って、まあ、4人でまた飲んでたんだけど、結局支払いが5000円弱ぐらいだったからな、日本円で言うとね、だからまあそんなもんなんですよ、うん、だから景気が悪いのは間違いなく、うん、これは言えるし、なんならデフレなのもまあ言えるので、だそこら辺は結構二極化してるかな、
物価上昇はそんなしてないです、ね、
あの
まあまあ
配送とか不動産とかあの辺はすごく上がってるよね、うんうん、でだけど、まあ、いっぱい一般庶民が行くようなところはそうでもない、うん、であとさっきも言った EV に関しては、はい、あんな値段で作れるわけないなっていうぐらいダンピングして販売してるの事実、これは、まあ、それだけその EV のメーカーがものすごい数で増えてるから、
はい、
あとやっぱりその BYD っていうメーカーがあって、はい、これはもともとトラックのメーカーなんです、うん、トラックバスのメーカーなんですよ、うん、来年期間の時は、
う
ん、で今日本でもね、
そうですね、
EV で
BYD
の、
ね、
うん、あのなんか日本の有名な女優がかなんかが CM 出ちゃったりとかしてる、
うんうん、
もう深センなんて、うん、あのね BYD のシェアって5割ぐらいあるよ、あれ、
あ、
タクシーみんな BYD、
すごいですね、
あれは強烈だね、完璧にあのディフェクトスタンダードっていうか、あれを BYD が掴んじゃったかなという気がします、
すごいね、
なんてタクシーをやるってすごいから、
ね、まあ、そうですね、
日本で言ったあのね、日本のあのタクシーってトヨタじゃん、あれ、はい、ああいう感じですから、う
ん、何年前、10年前ぐらいにそれこそ日産のリーフかなんかがニューヨークで電気自動車でやってワイワイ喜んでたのが、
まあ、そんな
アホみたいな
ね、そんなスケールじゃないね、あれは、いやいや、マジで本当そんな感じですよ、で僕もね、一応ね、まあ、中国のテクノロジーに触れたいわけですよ、うん、なんかねえかなと、ラッキンコーヒーって知ってます？
知らない、
中国最大のコーヒーチェーンで、うん、ラッキンコーヒーっていうのがね、あのあるんですよ、中国のね、
どういう字ですか、
ラッキン、ラッキーに N、
ああラッキン、
ラッキン、ラッキンコーヒーで、ここ何が面白いかというと、うん、店頭ではオーダーできないんですよ。
ほう、
全部スマホでオーダーする
の、ね、なるほどね。
で、うん、そのためには WeChat とかなんかで、はいはい、そのラッキンコーヒーのフレンドになっとかなきゃいけない、はいはい、でそこで、ラッキンコーヒーのページにアクセスをして、うん、もちろん WeChat ペイ使えないと払えない、はいはい、アリペイでもいいんだけどね、うん、でそこでもうスマホ上でオーダーしますよと、うん、受け取りの店を指定できるわけ、
はいはいはい、
例えば今日渋谷に行くから渋谷駅前店で受け取りますとか、うん、今日は、まあ、新宿に行くから新宿駅前店、
何時頃、
何時頃、うん、そんな感じでオーダーをしていく、はい、店頭でも店頭で受け取りはできるんだけど、うん、お金やり取りもない、うん、オーダーもない、はいはい、みたいな感じ、うん、でこれトライしてきましたよ。
それ何がいいっていうのは、
待たないで済む、
待たないで済む、
これこれがね、中国人のメンタリーにはものすごいフィットしたらしいよ。
そうね、
うん、あの人待つの嫌いだから、
嫌いだからね、
うん、もうとにかくもう何でもせっかちだから我先にの分だよ。
そうね、
うん、
列なんか作れない、
まあ関係ない、その列って何の世界でやりましたよ、ラッキーコーヒーオーダーしましたよ。
あとはその働く人も楽なんでしょうね。
そういうこと、そういうこと、
ね、まあ、あと現金管理も持つんですよ。そうそう
そう、だからワンオペよ、ワンオペ、
ね、うんうん、
だってお金、うん、お金の管理一番大変じゃない、
ね、
それいらないでしょ、うん、でまあコーヒー作るのはあんなもみんなマニュアルあるから、うん、その通りやればいいんで、
接客っていうのが、
ね、いらない、いらない、うん、だから何にも会話ないよ、
うん、
結局こっちはスマホでオーダーして何人ぐらい行きますよ、はい、それ向こうが、
まあ、自動販売機みたいなもんよね。
おっしゃるとおりです、うん、それ人間がやってるんです、ね、でこっちはオーダーしてスマホの画面見せたらそれ終わり、
まあ、最終的にはその販売もいなくなると。
いや、いるでしょ
う、
あれは。
え、どうでしょうね、だって
あれ自動では
なんか分かんないけどさ、
そしたら本当になんかコインベンダーみたいな。
そうそうそう
そう、そこはないと思うけど ね一応店はね、それのスペースあったのに、うん、店内でも飲めるような感じになってたんだけど、まあね、はい、なんか今だから中国の若い若年層はやっぱりラッキーコーヒーみんな使うみたいで、うん、で
スタバ感覚で、
スタバ感覚です、うん、スタバもちろんたくさんあるんだけども、はい、まあそれのやっぱり店数で何倍もラッキーコーヒーがあるみたいな感じで、俺あれ良かったね、すごく、うん、すごい好き、ああいうシステム、うん、でトライしてみたらやっぱり、あ、なるほどと思ったね、うん、あれ日本でもやらないんだよね、あれね。
そうね、
まあ、うん、日本もできると思うんだよな、
日本のその LINE のフレンド、お店とのって、
うんうん、
99% 意味ないじゃないですか。なんかその時に割引クーポンもらえるとか、
ね、まあ、とかもううざいよね、
うざい
っす、なんかその店行ってさ、うん、モバイルオーダー、
うん、あれも
あれもうざいよね。だって別にモバイルオーダー別に構わねえけど、
う
ん、だってその時だけじゃねえ、
そうそうそうそう、
ね、ね、ラッキンコーヒーもさ、要するに WeChat フレンドにならなきゃいけないから、うん、やっぱクーポンとかやたら送ってくるね、はいはいはい、あれでみんな行くみたいな、
まあね、まあ好きだったらね、
いいんだろうけどね、そんなさ、出張先のさ、
そうそうそうそう、一回行っただけっていうのね、
もうだから全部ブロックだよ、
そりゃそうだよね、
もうなるじゃない。だそこはね、なんかね、
うまくしたらね、う
ん、なんか日本と中国のね、似て異なる
ところだよね、
何かがあるかな、うん、まあ、モバイルオーダーいいんだよ、
うん、
うん、少なくとも店にしてみたらオペレーションってすごく楽だよね。
そうっすよね、
そうそうそう、せめてタブレットオーダーにしてくんねえかなっていう思うよね、うん、だって
飲み屋さんとかね、
飲み屋さんとかね、うん、あれだったらまだね、こっちもさ、うん、やりやすいし、ね、モバイルオーダーね、うん、ほんとね、めんどくさいのよ。
ほ
んとめんどくさいのあれ、まあ、向こうに見たらマーケティングの意味もあってね、
うん、
そのデータ集めたいってやるんだけども、まあね、うん、まあ、概ねブロックだね。
そうでしょって、僕もそうです
もちろん、うん、俺もそう、ま、毎回そうする。
ちなみに、まあ、本題関係ないですけど、ウーバーとかって頼んだことあります？
日本で？
はい、
ウーバー俺頼んだことないね。
僕もないんですよ、
うん、あれを頼む意味が俺分かんない。
それは僕も全く同じなんですけど、
うん、
でもすごい皆さん使ってるじゃないですか、
うん、
あれ
だってあんなもんあれじゃないの、初回の割引だけじゃないの。
いや、そんなことないみたいですよ、うん、なんか買いに行くのめんどくさいからで。
ああ、俺それ全くないな、うん、
でもまあよく考えたらその、まあ、時間単価とか考えたら、うん、まあ確かに、あ、納得はいくんだけど、まあ、
分かるとかないけど、うん、俺ね、そう使ったことないんですよ、うん、あれウーバー、
うん、ウーバー
イーツないのよ。
知らない人に持ってこれたくないっていうのもある。
あ
当たりな人が来たらいいですけど、
まあな、まあそれも分かる、
うん、
わかるけど、まあそれと同時にそのお店に行ってなんかオーダーするの決めたいみたいな、
ああ、まあまあ、
ちょっとあるんだよ、ね、うん、でそもそもウーバーイーツで配達するところのものを食べてないってあるよね。
まあそれもあるね、
結構ある、結構ある、
それはある、ね、
結構ある、これ結構ある、
確かに。
そうだから中国は今回だから、
中国も結構あるでしょ、
いや配達、ね、というかもう配達だらけよ、ねうん、あの DD とか、うん、あと何バイドゥ、はいはい、バイドゥってあのチャイニーズグーグルですよ、うん、バイドゥの配達サービスが、もう至る所に
いますよね、
いる、うん、でいろんなオフィスビルにさ、うん、もう昼飯置いたんだけどすごいよね、
う
ん、
そうですね、
ものすごい数来るし、
確かに確かに、
であれもでもね、やっぱりあれを支えてるのはそのまあ深センだからってあると思うけど、深センって平均年齢めちゃめちゃ若いのよ、30代前半なんだよね、いろんな地方、あれとあらの町から深センに来るわけじゃない、で一番やる人はああいう配達員になって、一昔前のトラックの運転手だったらしいんだけど、今はああいう配達なんだって、だからものすごい数が多くて、競争が激しいからサービスのレベル上がるよね、でこれはね、やっぱり飯食いって言ってもやっぱりひっきりなしにこう、う
ん、来ますよね、
うん、配達員が来るから、ね、これ日本あんまりないじゃない、うん、いるけど、
いるけどね、
マックでも、うん、まあまあ来てるけど、あの数じゃないからね、うん、
まあ、もっと
あんなもんじゃないからね、ねあれのかける20倍ぐらいのイメージ、
そうそうそう、本当それはちょっと思って、うん、中国といえばやっぱその配達があるなと思って、
めちゃめちゃある、
うん、でもやっぱ使ってる人は若い人が
ほとんどそうだね、うん、配達員も若いし、ね、そうそう、
だから聞いたんですよ、僕らの年ってやっぱまだ
いやまあ俺らの年というよりも、うん、あれ年日本は年齢じゃないじゃないかな、
えでも僕のイメージはやっぱ若い人ほど使うイメージありますね、
そう、 あんまり、いやそもそも論として、うん、そうあれをウーバーイーツで配達可能なお店
別に、ね、
で食事をしてないというのはまずだってファーストフードは俺頼まないからね、
まあまあ そうですね、
うん、そもそもマックは絶対って言っても1年に一回ないもんね、行かないもんね、そもそもで言うと、
まあ、だから、まあそういう意味でも若い人の方が
まあまあ信用性は高いかもしれない ね、うん、それは本当にそう、だからまあラッキンコインもそうなんですけど、うん、やっぱりそのテクノロジーの進化、うん、でスマホをベースにしたその中国でやっぱりその WeChat、うん、で WeChat の紐とか WeChat Pay、はい、ないしアリペイ、うん、これがもう社会的なインフラなので、
まあそうっすね、
でこれね90歳のおじいちゃんおばあちゃんも使わなきゃ生きていけないのよ、
う
ん、
そうっすね、
だからもう無条件なのね、うん、基本的に
私わかんないからじゃもうね、
わかんないからって言った瞬間に抹殺しちゃうから、ね、抹殺されちゃうから、ね、そういうなんつうの、あ、わかんないし、わかんないですよね、うん、じゃあこれは紙に書いてとかないあの国は
ないですね、
ないだからそういうのもやっぱり日本もやんなきゃいけないんじゃねえかなと思うけどね、やっぱ日本はそれがちょっとなんか、
うん、
こうなんとシルバー民主主義っていうかあの
シルバー民主主義ですね、
なんつったらいいの、そのできない人に合わせるみたいなのあるじゃない、うん、それやってる限りこれはもう、
まあそうですね、そう間違いないですね、できない人に合わせてたらもう
もう進まないよね、
しないですね、
で遅れるばっかり、うん、でそれがやっぱりこの
本当にわけわかんないとこだけ発達します、
そういうこと、そういうこと変なとこばっかりなんか過剰サービスになるじゃない、でそんなのさやっぱりその
普通の人たちは、ね、求めてないからね、
進化していきたい人間にしてみたらさ、うん、もうくったらないよね、うん、そういうところでコストが発生するわけじゃん、うんね、それ誰払ってんの、うん、俺らじゃんみたいな、
間違いない、
それあるじゃない、うん、もう俺ほんとね、なんかね、もうそのテクノロジーを否定する人、うん、デジタルを否定する人だっけなのよ、うん、
間違いない、
それがためにさ、うん、この国のシステムは機能しなくなってんだって言いたくなっちゃう
よね、さっきのシルバーの方も、うん、テクノロジーを持って解決した方がいいと思うんで、
絶対効率的だよ ね、
そういうの、そうそう、うん、そのためにあの今の若者たちをバンバンテクノロジーを仕込んで実験させて、でそこからの発展でシルバーを救えばいいんで、
もう俺ほんとそうもね、今ね、だから結局何が問題かというと、うん、本来そういうことやんなきゃいけない若い衆が、うんうん、ジジババのさ下の世話のために導入されてる
わけ、まあそう
ですね、もうこれはもう
本当にさ、
かわいそう、もう本当に申し訳ないよね、うんうん、もう本当申し訳ない、うん、でなんなら海外から若い衆呼んで、
ねね、
ジジババの下の世話させるわけでしょ、う
ん、何時代よって
本当だよね、もう本当ね、それをやってたらさ、うん、国の経済なんて発展するわけがないわな、本当そこね、なんかちょっと俺もう本当にいい加減にした方がいいんじゃないかなと思うよ、それどう考えてもおかしいじゃん、ねね、だってさ、未来のある若い衆をさ、
本当
もう今日明日死んでもいい、ジジババのさ、下の世話してんだよ、
ね、
それ何の未来があるのよ、うん、ないよね、
ないよ
絶対、もちろんあの使命感に燃えてそれをやってる人に対してのそれはもちろん素晴らしいと思うよ、
もちろん
尊敬もしますよ、だけど
そこじゃなくてね、
うん、そこに人を こう寄せようとしてる
国を挙げてね、
何これ、
うん、世界各地から集めて
きて、集めてきてジジバの下の世話させる、何これ
本当に
で無駄に長生きさせる、何これ
本当に
俺も信じらんないねそれ
本当ですよ。
この辺はね俺中国人のメンタリティを尊重しますよ、うん、中国の場合はやっぱり老人は自分が死に行くためにお金を使わせないんでね、
うんうん
うん、
ねえそりゃそうですよね。
そうですよ、あの人たちはそういうところはっきりしてるから、うん、もう私たちは死んでいくんだから、うん、その
ね、
ね、うん、もう病院で、うん、死にゃいいんだからみたいな、うん、そんな感じが結構強いんでね、むしろ子供たちの方がこういやいやみたいな世界だから、うん、だからその辺はやっぱ合理的だなと思うし、うん、やっぱテクノロジーをね進化させるためにはねやっぱ合理的な発想がないとさ、
まあ、
やっぱりきついよね、うん、もうどう考えてもこのシルバー民主主義できない人基準はねもういい加減脱却しないとね
本当に何も生まれない
し、ね、生まれないしそこにばっかり足引っ張られてイコールコスト増だから、
うん、
それ誰負担するの俺たち、うん、やだよね
これ。いや負担できてる今はいいですけど
今だってもう破綻寸前だよこんなの。
この先もうないんです
よ。ないよ、うん、ないよこんなの。
経済発展してないですか。
本当だよ
おかげさまでね。
俺たちもあれだよ結局社会保険とか合わせたらさ、うん、もう負担率が 50% 超えてんだよこの国。
そうです
よ先進国の中でも随一だよこんなの。ありえなくない、ね、それ全部自治版に言ってんだよ、うん、信じられないねもう。まあそんなことちょっと思いながらのちょっと中国滞在でしたけど、うん、まあまた近いうちに。
中国の奥地はどうなんでしょうね。
奥地は分かんないね、行ってない
先に。まあでも平和で暮らしてんでしょうね。
まあね、ちょっと行こうぜまた中国。
もう行きたい、本当に行きたい。
観光ビザで陽介の場合行かなきゃいけないけど。
もちろん全然。
俺今度3年か5年ビザ取っちゃう
から。いいですね。
スコッティもさ、
はい、
10年ビザ取っちゃったから。
あ、すげえ。
あいつ行ってこようかな、あいつと。
あいつと行ってこようかな、
スコッティと。
連れてけよ、俺。
スコッティと。
いや俺も
じゃあビザ取れや。
ビザ
取れ。
取るよ、じゃあ。
じゃあ観光ビザめんどくさいよ。
いや取るよ取るよ。
飛行機とホテルフィックスした後だから。
いや別にいいでしょ。嘘ついた。
いやダメなんだ、ちゃんとプルーフ見せなきゃいけないんだ。
いやプルーフはさ見せるけど、その
予約の航空券
取りますって。飛行機だって間違えてるけど取ります
から。アルビンからふふごとに行ったやつが何を偉そうなこと言
って。ふふごと経由重慶です
。重慶の日本だから。
そう
そんなの考えられない。
一人でひだべくってましたね重慶。
重慶行こう。重慶、
重慶、
重慶のあの高速道路見たいな。
高速道路、
ね、複雑に入り組んだ高速道路、
うん、怖すぎてね。
あ、そうです。
まあまあ、行きましょう。
いや行きたい、マジで重慶行きたい。
じゃあ一回奥地も行きたいの。
奥地どの辺、
まあ、どこでもいいんだけど。
そういうこと。不法と、
不法とはちょっとね、あっち寄りでした。
どの辺の奥地、要するに中央アジア寄りなのか、そのいわゆる風南とか、その南寄りの中国なのか、また
全然違う。第2とかあっちの方。
だ何、
雲南省とか。
だからあの辺じゃん。じゃあ雲南とか、ね、
あっちの
辺。ベトナム近いじゃないですか。
そうですね。
あの辺か。あれ面白いかな。
いや面白くないかな。
少数民族しかいないような感じ
だね。まあ、確かに。
それだったらなんか
四川から上行ってもいいですよ。チェンドゥから上。そっちも真ん中もねえけど。
中央アジアにどんどん近くなってくるね。まあいいけどね。いいね。そうか。OK、う
ん。まあ中内部、ま、ど真ん中ぐらいでもいいけどね。
それこそ何、武漢とか。
武漢とか。
武漢行ったことないな。
武漢行きましょう。
武漢行こうか。ね、草津屋の武漢、
うん。
中国の鍋底って言われてる。
草津屋。
草津屋ね。
土内陸でね。
そう。
夏はやめよう。
か、やっぱハルビンもう一回行きたいな。
ハルビンはいいよ。
ハルビン行きたいな。俺超ハルビン行きたいな。ハルビンと長春。
ビール
今長春に僕の馴染みのチャイス場が戻ってます
から。チャイス。
はいはい。
ゆういち拉致していこうぜ。
故郷に連れて帰る。
故郷に。そうそうそう。エンペラーを。
エンペラーを。エンペラー帰還みたいな。囲まれてないですか。はい、まあ、そんな感じの。
いいですね。じゃあ中国行きましょう。
あ、行きましょうね。
近いうちに、
はい、まあ、いろいろね、日中間の問題いろいろあるんですけど、うん、毛嫌いしないでもらいたいなと。
いや僕それこそ行ったの、はい、もう結構前ですけど、
ま、ハルビン以来だろ。
そうぐらいかな。
あれ2017年だよ。
そう、僕ね順番が分かんないから。
だってその後行ってないじゃん多分。
アラスタンと行ってんじゃん。
あ、そうだ、
うん、
言ってるわ。2019年に言ってるわ。
そうそう、よく覚えてますね、人のこと。
記号ちゃんと。だってあれ最後の嵐陽一 の中国大陸だ
から。
これ覚えてる、ちゃんと覚えてる。コロナ前だったから2019年。
やっぱりね、中国は大都会、大都会の中国は大都会だなと思うし、クソ田舎は
そういうこと、
クソ田舎だなと思うし、すごい面白くて、 で人が悪いわけでは決してないし、
そうなんだよね、非常に面白い、うん、でこのコロナの間に相当内向きになってるんで、うん、まあ内向きになってることは中国人には本当に便利なシステムが、うん、まあ、WeChat とか、まあね、アリペイをベースにできてるんですけど、うん、それってイコール我々外国人にとってみると非常に難解な、
確かに確かに、
なんなら面倒くさい、うん、なんなら鬱陶しいぐらいのエリアになってるんですよ。システムにな
っちゃったけど、
そうです、まあ、だからその分ね、だからね、あれなんですよ、今中国情報って本当に減ったでしょ。
そうですね、
めっちゃ減ったと思わない、うん、
減りました、
でしょ、うん、やっぱり行きにくいから今中国、
ね、
外国人が、うん、で我々日本人なんか特にそうじゃん、未だにビザいるんだから、うん、日本人ぐらいで今ビザいるの、日本人とアメリカ人ぐらいじゃビザいるの、あとみんなノービザで OK なんだから、嫌がらせだからな、こんなも
ん。何とかしてくれよ。
本当だよ。で、結局みんなほら、めんどくさがっちゃってさ、行かなくなって、だから中国の今ね、生の情報ってすごい貴重になってきちゃってる。で、中国在住の駐在者も、深センだってさ、やっぱりコロナ前と今比べたら半分以下とか言ってた、
ね、ああまあね、
3分の1ぐらいじゃん、だから
コロナもあったしね、そう、まあ、しょうがないね、
深セン行ったらさ日本人合わねえよ、合わないよ、
行きたい、
合わないよ、
深センも行きたい、
はい、
はい、はいはい、
テクノロジーですよ、テクノロジー、はい、はい、
まあいや中国行こうって話だったから、
まあ行きましょうね、うん、中国は奥は深い、一生かけてももう理解できないし回りきれないんでね、うんうん、はい、いいか、こんな感じで、じゃあ、
はい、
はい、ありがとうございました、
あざます。